それでは皆様、お時間になりましたので始めさせていただきます。今日はようこそお越しいただきましてありがとうございます。私、伊香保施設さんの、この、シカゴ発鉄品こんがりレシピ の編集を担当いたしました、カセヤと申します。今日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、それではよろしくお
紹介させていただきます。
まず著者の岸田裕人さん、もしかしたら勇気りんりんという名前の方が有名かもしれません。岸田裕人さんです。はい、そして、この本のスタイリングを担当しました小坂桂です。写真家の佐藤明です。ではこちらでどうぞお座りください。
ありがとうございます。マイクを失礼します。
はい、では、今日はですね、本で料理書で美味しさをどう表現するかということをテーマに、まあ、ちょっとタイトルはなかなか書きましたが、要するにどうしてやって表現しましたということをこの3人で話していただきたいなということでお願いいたします。はい、まずですね、このシカゴ発絶品こんがりレシピは10月に出版させていただきました。で、私どもこの企画が始まったのは4月だったんですけれども、その時からもうテーマはこんがりって決めてまして、もともとが勇気りんりんさんという名前のハンドルネームで活動されてた、クックパッドを中心に活動されてた岸田裕子さんのレシピがとても美味しいの分かっていましたので、この本いつかなんか岸田さんの本を作りたいなと思って始めたんですね。ただ何しろレシピ本というのは何かしらのテーマがいります、何かしらこうセグメントしたものが必要なんですけれども、まあ、でも岸田さんの場合は16年間のシカゴ生活がありますので、ぜひとも彼女のそのアメリカ料理を表現してほしかったんです。でも私も好きだったですし、あとまあアメリカ料理って日本での受けっていうのはいまいちなのかなっていうのはありつつも、でも最近の流行っていうのはアメリカ発信のパンケーキが大流行してたりとか、ジャーサラダがあったりとかっていうのは結構話題になりますよね。ですので決してジャンクな料理ではないし、美味しいものがあるし、一つの文化としても見ていただきたいし、でその一方でやっぱり岸田さんの料理をちょっと上手に表現したいなっていうことで、こんがりっていうテーマにして話し始めました。で、岸田さん、
はい、
早速ですが、
はい、
今回のこんがりレシピ、はい、どんなレシピから作っていただきましたでしょうか。
どんなレシピから、
うん、
覚えてないな。
一番最初にできたんですか。
一番最初にできたのですか、うん、何でしょう、
何だろう、何からもらいましたか。
結構前のことなんで、
結構前です
ね。やっぱりマカロニ&チーズっていうのものがもうアメリカではもう全米どこでももう皆さんがお袋の味として食べているものなので、加瀬さんの方からもマカロニ&チーズだけは絶対に入れてほしいということで言われてましたし、私もマカロニ&チーズ、うちの子供たちは上の子が2歳で下の子が生まれてすぐの時にアメリカに渡ったんですけれども、もうマカロニ&チーズはうちであまり作ったことはないんですけれども、やはりすごく大好きなもので、日本に帰ってきてからも本当にマカロニ&チーズが食べたいみたいなことをよく言ってましたので、これはいい機会だなと思って作らせていただきました。
結構ね、はい、学校のカフェテリアとかで食べてたりとか、
うん、そうですそうです、
なんですね、
そうです。家ではね、私なるべく日本食にしてたんですよ。っていうのは日本に一時帰国した時とか、本当に帰国した時に私の母とかうちの主人の母の作る料理が食べられない子になってほしくなかったんですよね。なので家の中ではほとんど和食を作ってたんですけれども、やはり外に行けばアメリカのものを食べるし、私も好きだし、学校のカフェテリアなんかでは当然のようにアメリカのピザだとか マカロニアのチームが出てましたので、それは子供たちが本当に大好きだったので、はい、そうですね、
見ましたね、はい、はい、で、まあ、作っていく中で自然に出てきたのが、まあ、今回ちょっと帯にも書かされさせていただいたんですけど、スキレットだったんですね、はい、スキレットというのが、なんかアメリカではもうフライパンとして使う、
そうです、ね、フライパンという言葉があまりメジャーではないんですよ。レシピとかを見てらっしゃる方は分かると思うんですけれども、ほとんどがフライパンという文字が出てこなくて、スキレットで炒めるとかスキレットで焼くとかっていう言葉で書かれているんですよね、うん、ですから今日本でスキレットが流行っていて、スキレットの使い方が分からないっていう方もすごくいらっしゃると思うんですけれども、まあ、アメリカでは本当にフライパン代わりとして使っていて、中にはスキレット使いすぎて鉄分取りすぎだからってお医者さんからスキレット使うなっていう言われる方もいるぐらいに、スキレットっていうのは本当に浸透している調理器具の一つです。
はい、スキレットっていうのは何かっていうと、こういうこんな真っ黒な鉄のフライパンというか鍋というかなんですね。で、最近ですとちょっとこの小さいやつが流行ってきているので、若い女子の間ではこれに盛り付けて。SNS に上げて、おしゃれなレシピを紹介するみたいなのが流行ってるんですけれども、でもそういう、なんていうんでしょうか、こう、食器として使うんではなくって、本当にこれの良さを使うレシピをこちらではご紹介しました。はい、まあ、特にね、アメリカ料理は
そうですね、
ということで、はいはい、これはオーブンに入れたり、ガストップで温めて使ったり、そして蓋を使うことで、フライパンじゃない。
そうですね。なんだっけ。早くできる調理なんだっけ。圧力鍋です。すいません、もうちょっと特なもんですから。そう、圧力鍋とね、同じすごく密閉性が強いものですから、中で高圧状態になるんですよね。で、圧力鍋と同じような効果が得られるんです。ですから調理時間が短くて済む。はい、
そうですね。で、その中でもちょっとご注目いただきたいのがこの表4というのを言いますか、はい、これですね、裏表紙にありますけれども、ダッチベイビーなんです。これちょうどですね、昨日クックパッドのキーワードが発表になりましたけれども、
はい、
その中にもノミネートされてたぐらい今注目されてるキーワードで、パンケーキの、まあ、次を担うアメリカ料理と思います。ちょっとこのスキレットで作るんですけれども、はい、ダッチベイビーは、
はい、ダッチベイビーですね、はい、ダッチベイビーっていうのはやっぱダッチという名前からオランダのものって思われる方も多いんですけれども、そうではなくて、もともとドイツのものなんですね。ドイツで食べられていたパンケーキ、それをアメリカ人がこれは美味しいということでアメリカで広めたものがダッチベイビーで、なぜダッチベイビーになったかっていうのはちょっと定かではないらしいんですけれども、ドイツがなまってなんかダッチになったという説もあるんですけれども、はい、ちょっと不思議な形のパンケーキで、とっても美味しいんです。これ私アメリカに行ってすぐの頃にカフェでアメリカ人が食べてるのを見て、それ何って聞いたんですけれども、これこういうもんだからっていうことで教えていただいて食べたら、まあ、美味しかったという感じですね、はい、
はい、アメリカで食べてたのはこの
本
の最初のところにあるこれがアメリカで食べてたやつなんですけど、これ写真が小さいからちょっと分かりにくいんですけども、うん、実はすごい大きいです、ね、
大きいんです。ダッチベイビー、そうそう、その名前がね、ダッチベイビーっていう、ベイビーっていうのは小さいっていう意味なんですよ。別に赤ちゃんっていう意味ではなくて、アメリカ人ってなんか名前をつけるときにベイビーっていうのって小さいっていう意味で使うんですよね。でダッチベイビーっていうのは小さいダッチパンケーキっていう意味なんですけれども、日本では 6.5 インチで作るのが普通になってますけれども、このアメリカのダッチベイビーというのはかなり大きくて、9インチから10と4分の1インチっていうスケールがあるんですけれども、そのどっちかですね、どっちかがダッチベイビーです。大きいのはもう12インチとかで作るのが普通サイズなんですけれども、
30センチぐらい、
そう、
30センチぐらいですね、
はい、
ぐらい大きい、こういうシュー生地のような立ち上がりのパンケーキを皆さん食べてらっしゃる、
はい、もうびっくりしますよ、見ると あ、何これっていう感じで。
こんなアメリカ料理をですね、はい、こういう話を、まあ、何を載せようかっていうことを最初に4月からずっと話していくんですけど、大体6月ぐらいの時には内容が大体決まってくるんですね。でレシピを作り始めると、今度次はやっぱりこの本の、写真とスタイリングを考えないと本として成り立たないので、まあ、そこで小坂さんと佐藤さんの登場になるわけなんです。で一番最初レシピ、大丸とレシピが、レシピ64だったかできた時に、まず小坂さんにこのレシピを渡します。レシピ のテキストだけなんですけど、こんな料理ですって言って小坂さんに渡しました。でこれを見て小坂さん、どんなイメージで作ってくださったんでしょうか。
そうですね、今回まず、この本のコンセプトというかとして、リミーさん そのアメリカ、シカゴで の思い出のお料理の数々ということだったので、やはりそれをスタイリストとしてスタイリングで見せるっていうのは、そのお料理の美味しさもありますし、そういったもう伝えたいコンセプトであったり、そういったものを写真っていうのはパッて目で見て、その一瞬でその情報を見ている方に伝えたいっていうのがありますので、今回は、スタイリングでアメリカらしさっていうものを出したいなっていうのがありました。でそのレシピを最初にいただいてみたときに、リンリーさん全部ちゃんと試作の写真をつけていてくださっていて、料理家さんによってはやっぱり試作の写真がない方ももちろんいらっしゃって、その時はすごい自分の中でこの切り方を見たりとか、グラム数を見たりして大きさであったりとか、そのお料理を想像して、それに合うお皿の大きさであったり、その本のコンセプトに合うお皿っていうのを集めていくんですけれども、今回はリンさんが試作の写真をちゃんと全部つけてくださっていたので、よりすごくイメージがしやすかったですね。はい、どれも本当にもう読んでる時から美味しそうで、もう食べたいな食べたいなって思いながら、はい、選んで。
そうですね、はい、特にね、シカゴ生活長かっただけあるんでしょうか、このほとんどこの結構ファイヤーキングを使ってるんですけども、これリンリーさんのご自宅にあるご自分のものばっかりなんですね。まあこういったものはどうしても使いたい。
そうですね、打ち合わせでリンリーさん のご自宅に伺わせていただいたときに、そのお宝のようなファイヤーキングとかアメリカから持ち帰った食器たちがたくさんいまして、でやはりそれを使いたいなっていうのがすごく強かったので、全部写真を撮らせていただいて、どこに何を使おうっていうのを私の方で考えてやりました。なのでその本の底かしこにリンリンさん の思い出の品々がたくさん、はい、ありがとうございます。
意外とファイヤーキングっていうと、ジェダイ、緑色のやつ、
翡翠色ですね、
はい、翡翠色なんです、はい、が有名なんですけれども、こういったオレンジのとかも出てきていて、多分あんまり見かけないものもあると思うので、そういう食器を見つけて楽しんでいただけるようにもなってるかなと。雑貨好きの方はそういうところを見ていただくと楽しいかなと思います、はい、そして佐藤さん、
はい、
そこに佐藤さんの写真が加わります、この写真はですね、写真家の方って本当にたくさんいらっしゃって、うちもまあ出版社なのでたくさんの方からお仕事をお願いしてますし、また仕事したいっていう、はい、ご依頼をいただくこともありますが、やっぱりその写真家のこう性格っていうか、撮る世界ってすごく大事でして、同じ料理を撮らせてもライティング一つとっても違いますし、その何て言うかな、 ちょっとなかなか言い表しにくいんですけれども、あの白っぽく撮る人とものすごく飛ばしてこう奥の方を思いっきりあのぼかしちゃう人と、あともっと写実的に撮る人とでいろいろいます。でそれはあのプロなので、あのオーダーによっていろんな撮り方をもちろんしてくれるんですけれども、でもまとめ方っていうんでしょうかね、上がってくる時のなんかが違うんですね。でそれをあのそこがあのカメラマンの味だったり性格だったりしますので、それはあの私たち編集の方からやっぱり見極めて、この、 あの内容にぴったりなカメラマンをお願いする。そして、まあ、もちろんあの制作コツもあるので、これしか払えないんだけどこれでもいいみたいなことを佐藤さんに言いますそっからでしたよね。
やりますやりますって
でも最初あれでしたよね、僕がもともと写真の教室をやって、料理に特化した写真の教室をやってるんですけども、そこにあの粕谷さんが来てくださったっていう経緯があって、でそれでお声掛けをいただき、で実際に本をっていうことになった時に、スタイリストさんも一緒にって話があったんですね。
そうですね。
でそれで小坂さんっていう方と今一緒にやってるんで、ご紹介したいんですけどっていう話をして、で紹介をした。で結果的に後で聞いたら、それが実はリリーさんの方でもスタイリストさん知っていて、で、その方もいらっしゃるんだけどっていう方も小坂さんだったっていうね偶然があったわけですよね。
偶然が偶然で、結局一人ずつ誰かしらが知っていた
ってことですよね。そうなんですよ、はい、
そうなんです。そんなわけで、私たちは最初からこんがりチームっていう名前を自分たちでつけて、こんがりで活動しようっていう感じで、8月の撮影を迎えました。
はい、撮影。
撮影。撮影ですね。
はい、まあ、撮影も結果的にその撮影だけでは何も想像できないですし、どういうものが上がってきて、どういうスタイリングがあるから、じゃあどういう写真にすべきなのかなっていうことを考えていかなきゃ、逆算をしていかなきゃいけないので、やっぱり打ち合わせっていうのは非常に大事な時間でですね、そこにやっぱりリリーさんの方から上がってきたレシピを見させていただいて、そこに写真がそもそも撮られていた、自分で、ね、撮られていた写真があったっていうのはとっても分かりやすかったですし、それを初期を見にね、リリーさんのお宅にお邪魔したっていう時に、私はちょっと行けなかったんですけれども、後日小坂さんとスタイリストの小坂さんとお会いして、でどうだったっていう話を聞いて、でじゃ それに基づいてどういうようなスタイリングをするっていう打ち合わせ2人でその後やったんですよね。でそれであんまり僕の方でこうだって撮影はこうだからとかってギャギャギャギャ言いすぎると、多分頭の中また違う考えでこうやってるんで、言いすぎてはいけないかなと思って、ある程度、その日はあれですかね、2時間ぐらいちょっと打ち合わせして、でスタイリングの道具を仮に、ね、探しに行ってくるって話で、さよならってじゃあねしたんですよね。
そうそうそう。何なんですか、
その時何だったかな、もともとあったそのキャセロールとか、はい、マヤキングとかの食器がどういうものであったかっていう話で、それと、その合わせていきたいテイストっていうのが、どうしたらこうマッチするのみたいな話をしていて、でそれに対してじゃあどういうものをね用意すればいいか、例えば、スタイリングのリース屋さんっていうのがあって、スタイリングの場合は物を借りるところが、お皿とか板とかいろんなものを借りるところがあるんですけども、そういったところで調達できればいいけども、そうでない場合はじゃあこっちで私の方で何かを用意すべきなのかみたいな話もしたと思いますし、それにあたって、私は逆にこうカメラの道具をじゃあどういったものをどれぐらいの分量で持っていくのが適当なのかなっていうところもやっぱり考えていくんですよね。
撮影はですね、8月の1週目の4日間でやったんですけれど、2日やって2日お休みして2日っていうちょっととびとびの、スケジュールになっちゃったんですね。これはみんなのスケジュール合わなかったっていうのもあるんですけど、その2日間の、持ち込まれた材料というか機材というかリースって すごい量でしたよね。
そうですね、台車で行ったら5、6台分ぐらいはあるんじゃないかなと思いますけどね。あのイギリスは、ね、結構高いあのマンションのところにあって、そこちょっと何かすいません、ね、大丈夫です。そこにちょっと行ったり来たりとかって最初あるぐらい、まあ、たくさんいろいろ持ってったんです
ね。ありましたよね、はい、あのカメラのセットだけでも多分もう3個ぐらい作れそうなぐらいの勢いで泥棒があって、うんうん、はい、下地こういう台ですね、こういう台です、木の板の台をあの持ち込んできてくださってるんですけど、これ必ずしもテーブルではなくって大きい1メートル、
そうですね、まあ、いろんなサイズあるんですけど1メートルぐらいの長さで幅がまあ、うん、80センチぐらいある板の組み合わせみたいなあのものをたくさん私は持ってるんで、まあ、それを持っていったりもしたし、まあ、逆にあの小坂さんの方で西田さんで借りて用意してくださった板もあったりとかもしたんで、まあ、それに加えてお皿が大量にあったりとか、
あの一部屋は足の踏み込み
があったりとかって言って、はい、それもいちいちしまっていたらあの大事な時に取りすぐ取り出せないので、とりあえずわーっと広げるわけですよね。たまたま私1日目にあの電車じゃない車で行ったんですけども、あの道がものすごい混んでて遅刻してっちゃったんですよ。でそれでもう行ったらですね、もうお店がわーって広がっていてさあここにじゃあ自分の道具をどうやって持っていくべきなのかなみたいな感じの、そう来たかみたいな、
さっき言ってしっとり出してみたいな感じですけどね。カメラの機材も多いんですね、あのストローをで、ストローを立てる
代わりに足があったりとかり、カメラそのもの三脚もあるし、あの撮影に使うテーブルみたいなのも持ってったりとか、もうとにかく使わないものもたくさんありますし、
あとその何て言うんですかね、こうバッグにする紙ですね、垂らすやつ、
はいはいはい、そうあのポールみたいなのを突っ張り棒みたいなのを立てたんですけども、あのね、まあ、これは実際右の写真っていうのはあのこっちの写真のものって布なんですよね。布をこれだけあのピッて貼らなきゃいけないので、あの突っ張り棒みたいな大きい太いやつ2本用意して、でそこにあのクリップみたいなのでバチバチバチバチって貼ってったりとかして、それあのそのポール2本持っていくだけでも結構な荷物みたいなものでもあるんですけども、はい、まあ、でも正直あの私の方から言えばそれは割と常識というかですね、写真の世界で言うと、まあ、そんなもんだろうみたいなところでもあるので、もっとあの料理は行ってみたらあの小さいじゃないですか、だから小規模で済むんですよね。だからこれが人物になるともっともっと大きくなってしまうんで、まあ、そういう意味ではあの最小限で済んだのかなっていうところでもあるんですよね。
でもあれを最初に言って言われると結構、
はい、まあでもね、何十カットも撮る、ね、あのセットなんで、まあ、それは、ね、しっかりとさせないといけないしっていう思いもあるし、途中で崩れ始めちゃったら大変なことですし、まあ、あとそのいろんなパターンで撮影していかなきゃいけないので、まあ、そのパターンに合わせた撮影機材を用意すると、まあ、どうしても分量が多くなっちゃうんだっていうね、うん、
そうですね、
は
あは
あ、撮影中に足りなくなって不安になるのが一番嫌なんですよね、こっちね、はい、
まあ、これもあの大きいテーブルを広げたような感じで、あの後ろに紙
これ布ですよね、
布を引いてますので、はい、本当大きいテーブル1メーター50ぐらいの幅をいっぱいに使う感じ
ですね、はあ、まあ、そうそう台はね、そうですね、はい、うん、ものすごい重いやつでしたよこれ。
すいません持ってて、
はい、ですね、あのまあ、まずは最初はこれを1カットずつあの、調理をしたものを1つずつまず取っていって、で最後に組み合わせてこういうテーブルを作ってあの取ってます、
はい、なんかねそれが撮影に、まあ、それ撮影の方まで言っちゃったけど、あの撮影に対する準備だったみたいな、はい、
でもあのこのテイストですよね、やっぱりアメリカっぽい
映像を作るには、そうですね、はい、やっぱりあのもう私正直アメリカに住んだことはないですし、大して行ったことはないんですけども、なんかこう想像するアメリカっていうのがあって、でも最近で言うとやっぱりそのレストランとかも結構アメリカっぽいっていうか、なんかこう何でしょうか、 バーとかにしてもダイナーみたいな感じのもの非常に日本でも流行ってるし、なんかそういったところで割と多分皆さんとこのチームでね同じようなところを想像していたんではないのかなっていう、だから喋っていてあんまりずれてるなって感じは正直しなかったんですよね、
なかったですね、はい、そういえばね、なんとなくリンディさんが出してくださるレシピを見てみんなが同じような絵を描いてたと思います、うん、それって意外と珍しいことで、はい、私とリンディさんは同じ年代ですけれども、小坂さんと佐藤さんはもうちょっと若いので、その年代の差多分一回り違うよね、
うん、そうですよね、
一回り違うから一回り違うんだけれども同じ方向を見てこの本を作れたっていう、同じ絵を見ながら本を作れたっていうのはなかなかないことだなと私の今までの編集人生の中でも思ってます。そんなところもちょっとページの端々で感じていただけたら嬉しいなと思います。アメリカ料理って皆さんどんなイメージをお持ちでしょうか。
大きくて甘いパイ
大きくて甘いパイどうです。
はい、大きくて甘いパイね、ありますあります、はい、
甘いんですか。甘いだけ、
ね、それほどでもないんです。食べてみるとパイのお店ってやっぱりスーパーとかで売ってるケーキとかってどうしても着色料がすごくって本当に真っ青なケーキとかあるじゃないですか。ああいうものを抜かせば本当にパイ屋さんで売ってるようなパイっていうのは本当に美味しいんですよ。フルーツもたっぷり入ってるし、でもその上に乗ってるクリームの量がすごく多いのでちょっと見た目は甘そうに見えるんですけれども、クリーム自体そんなに甘くはしてない、やっぱ量が多い分甘くはしてないので食べられますというか美味しいですよ、とても。
そうですね、このメレンゲパイもメレンゲのこの山にびっくりするんですけど全然甘くないんですよね。
はい、
美味しかった
ありがとうございます。でやっぱりねアメリカの人たちもそうなんですけど、レモンメレンゲパイなんかも甘いレモンカードを使うんではなくて、やっぱり本当に酸味のあるレモン果汁から作るちゃんと作るこのメレンゲパイ用に作るものを使うので、やっぱりちゃんと酸味もあるし
酸っぱいですよね、
うん、結構
酸っぱいなっていう
ぐらいでも、
それをメレンゲで柔らかくふわっとさせるっていう感じですかね、うん、
はい、
ちょっと聞きたいんですけど、はい、今日ここのいとこが来てるんですけど。
そうですか、見ました、ね、自分から。
アメリカに住んでたんですよね。で、ちょっと聞きたいんですけど、このレシピ本見て、懐かしいなっていうふうに思うのかなって。
ちょっとまだ本を見てないんで。
パラッとこう見ていただいて。
学生時代だったんで、あんまりいいもの食べてないんで。あ、こんなのがあったのかって多分思う
んだ。こんなハンバーガーとかいかがですか。
いやそうですね、でももうちょっとこうある意味もうちょっとちょっとしたやつが下がっちゃうちょっとこう上品な感じがしますね、うん、いやでもね多分ね、うちがいた頃よりは小さい感じがしますね。もう本当に
小さい、ハンバーガー小さいそうです。
本当に大きくてワンディッシュっていうイメージがあってですね、美味しいんですけど同じものばっかり食べてるっていう印象がいつもアメリカの食事
同じものばっかりを食べてるってことありますか。
やっぱり学生さんと我々は違いますもんね。
そうだと
思います。でも私もハンバーガーについては初めに食べたハンバーガーってアメリカに移住してから初めて食べたハンバーガーっていうのはやっぱりマクドナルドなんですよね。
あ、やっぱりマクドナルドに行ってみようと。
はい、でもマクドナルドのハンバーガーが日本のちっちゃいハンバーガーじゃないんですよね。もうパンは3倍ぐらい直径が違います、うんうん、もちろんお肉の直径も違うしっていうのでまずびっくりしましたね、う
ん、ポテトの量は
もうすごいすごいなんてもんじゃないです。もう日本のフレンチフライって言うんですけど、英語ではもうすごいですね。 M サイズで普通に来るのが多分日本の L よりも大きいと思うんですよね。ドリンクももちろんそうで、うちの娘たちが一時帰国できてマクドナルドに 連れていくと、まず私値段の高さでびっくりして、払うときにうわこんなにみたいな感じで、家族で来るとこじゃないなって思うぐらい高くって、それでハンバーガーは小さく、あのジュースなんかはあのキッズミール、あの向こうではキッズミールって言うんですけど、こっちでは何て言うんでしょう、子供の
ハッピー
セイスよ、うん、あれなんかは子供があの向こうはジュースおかわり自由なので、あの当然一口でもうスーッと飲んじゃって、ママおかわりみたいな感じ言うんだけど、おかわりもないないないないえ、だって一口で終わっちゃったよっていうぐらいのサイズなんですよ、キッズミール あのハッピーセットのものは。それはまずびっくりしましたね、日本でびっくりしました逆に
チキンは
チキン
これはあの今回は日本のオーブンに配慮してですね、やっぱり入らないかもしれないんで半分に切ってください、
うん、そうです ねあのチキンは日常的に、日本だとチキンの丸焼きって割とクリスマスってイメージなんですけれども、あのチキンの丸焼きは日常的に食べるんです、アメリカ人は。スーパーに行くともうあのロシアリーって言って、あの丸ごと一匹があの棒に刺さってこれぐるぐるぐるぐる焼かれてるっていうのが、もうスーパーのブッチャー、あの中に肉屋さんがあるんですけれども、そこではもういつも常に焼いているって感じです。だから焼きたてをねもらえるんですよ、すごく美味しいんですよね。で味もいろんな、あの何も味付けしてないものもあるし、ソルト&ペッパーのものもあるし、とっても美味しいですよ。
今回のレシピは、
はい、
ローストチキン、レモンチキン、
そうですね、レモンと塩で、であの丸鶏で、丸鶏を使ってるんですけれども、半分に切って、あの割と簡単に切れるんですよ、あの牛刀とかあのレバー包丁を使えば割と簡単に切れるので。どうしても丸鶏を焼くと中に何かスタッフィングしなきゃいけないとか、ちょっとハードルが高くなっちゃうし、あのホリデーシーズンしか食べないかなっていうのもあったので、もういつでも食べられるようにということで半分にしてレシピにしてみました。
多分これからだったらスーパーにも丸鶏が並ぶんじゃないかなと思いますけど、多分ほんと12月にしか見かけないかもしれないですよね。でも半分にすることでいつでも
食べるしね。
でちなみにこのページはですね、あのクリスマスって言ってないんですけど、一応意識したスタンディングをオーダーしてみました。どうでしょう、この辺で表現して
そうですね、一応クリスマスということでさりげなく赤と緑でも、あのいかにもっていうのではなく、ナプキンで赤でちょっと青リンゴとかでグリーンを入れて、さりげなく、でもクリスマスだけではなくていつでも作ってほしいので、あの主張しすぎない感じでやってみました。
はい、割とあの食器なんかもあのお家にあるものでできるんじゃないかなっていうスタイリングになってると思います。あのよく見たらリンゴさん あのアンティークが入ってるんですけれども、でもその辺は多分お家にあるもので対応できるとですね。
そうですね、これ例えばカトラリーを赤いナプキンで包んで、結んでる麻紐とかも、もう100均とかで売ってるような麻紐だったりしますし、キャンドルとかもあれ IKEA で、まとめ買いできるような、はい、ものなので、そういった安いなんかこうお手軽に手に入るものでも組み合わせ次第で、おもてなしとかにもできるので、ぜひこれからやっていただけたらと思います。
はい、これはこれもまた1m50ぐらいの大きな台の上に、スタイリングするんですけれども、これは全くの真上からの俯瞰で撮ってるんで、実は床にかなり近いところでセットしまして、でここから佐藤さんのまたマジックみたいなことが始まってて。
何気に多分皆さん料理の写真とかいろんな写真をなんとなくいつもご覧になっていると思うんですけど、例えばこれだけの分量がものがあるところで真上から撮るって本当に大変なことでですね、普通に立ちながらこんな風にやっても届かないんですよね、真ん中の方まで。でこれは 三脚も使えないし、三脚って真上から撮れないので使えないしっていうので、ちょっといろんな道具を組み合わせてですね、まあ、なんかクレーンのような感じでこう上げて、でこうピューとカメラを伸ばして、でそこから真上でこう撮るんですけど、あの撮るとこうどうしても覗けないわけですよね。だから覗けないから今度パソコンとつないで、で、パソコンで写真が、まあ、撮れてる映像がこう見えるようにして、でそれで、パソコン側でもシャッターを押していくみたいなことをやっていったんですよね。
結構びっくりですね。あれはね、
結構大掛かりな、なんかスターウォーズみたいな世界でしたね。
なんか竿みたいにこうやって伸びてるところを、それをパソコン側で見てっていう、本当にスタジオセットみたいなことをやってるんですけれど、でもリンディさんのお家のリビングでやってました。
面白いんです、あれを、まあ、ずっと最近テーマで真上から撮るのが非常にやっぱ最近増えてるんで。
増えてますか、まあ、そういうオーダー多いですか。
まあ、多いですね、まあ、SNS でいうとインスタグラムとか、うん、そういったところの影響っていうのが非常にあったりとかして、まあ、料理の写真全体で結構真上って多くなってるかなと思うんですね。ただでも真上ってどうしても情報的には少なくなるというか、物の高さとかもよく分からなくなってしまうので、それだけでこう表現してしまうと、ちょっとレシピの本としては成り立ちづらいのかなと思うので、おしゃれには見えるんですけども、でもちょっと捨てる情報も出てくるからこそ、真上にやっぱり合ってるもの、それ情報が削り取られないものだったらやってもいいと思うけども、そうでないものはやっぱり斜め上からとかっていうふうに、普通人が見るような角度で見てあげた方がレシピの本としてはいいんではないかな。
物みたいな感じですね。
そう幾何学的な感じになるので、すごく美しいっていう、まあ、お皿が丸いと丸いし、その中にじゃあ、ね、今のページだったらじゃがいもが丸いしって丸がいっぱい出てきたりとかっていうふうになってくるし、
そうですね、画面構成的にこう丸がある感じですね、う
ん、模様としてはすごく綺麗になる構図なんでいいですよね。
あんまり美味しそうかっていうと、その模様的に見えちゃうので、うん、これで自分でもあんまりこういう絵ってこうやってテーブルの上で見ることないと思うんですけど、絶対座ったら斜めに見えますので、斜めのこういう方が見慣れてると思うんですよね。なのでその辺は組み合わせます。
バランスがね、とっても大事だと思う。そればっかりになってもまた単調になってしまうし、その組み合わせをね、本当に考えるっていうのが、むしろカメラマンっていうよりかは編集の加瀬さんのね、力量なんじゃないのかなっていうふうに思いますね。でもそれがもう最初から今回の場合はラフって言って、まあ、映画でいうところの絵コンテみたいなものがもうすでに出来上がって、何ページにはこんな角度で見るとか、こんな、まあ、言ってみたらスタイリングだとか、こんな風な具合で、まあ、面積で料理が入ってくるとか、これは縦なのか横なのかっていうところも全部指示してくださったんで、すごく現場が円滑に進んだっていうのはありましたね。はい、それがあるとないとじゃあやっぱり大違いですもん。
でもこういった持ち上げみたいなのは、それは実は桂ちゃん、小坂さんの手だったりします。
やっぱりその本の中でもずっとその食べる目線で綺麗に撮っていてもやっぱり飽きてしまいますし、そのやっぱりちょっとライブ感というか、今まさに食べようとしているところっていうのはやっぱりこう美味しそうって思ってもらえる。で特にお料理ですと、表面やっぱり普通のグラタンなので、せっかく中にパスタが入っているのにヌードルが見えないので、やはりそういう時はああいった持ち上げっていうちょっと技というか表現方法を使ってお料理の詳細も見せるし、なおかつ今まさに食べようとしてるんだなっていう、食べたいなって見てる人が思ってくださるような、そういう表現をたまに取り入れたりしています。あと隣とかでもやっぱり同じようなキャセロールなので、やっぱり表面でどうしても焼いてしまうと同じ感じになってしまうので、あれもちょっと中をこう取って中身も見せつつ、それをまあちょっと後ろの取り皿に置いてみたりっていう、そういったいろんな方法を使って、
はい、飽 これってあの冒険なんですけど、やっぱり綺麗にできたものを一回崩さなきゃいけないので、とりあえずこれの前には綺麗な流したものは取ってますこれすごく崩れて、お行儀のいいのは取ってもいいです。じゃあやるよって言ってじゃんみたいな感じで、ね、うまくいけばこれで採用になるし、ダメだったらダメだってとか、意外にあのこう 掘ってみたらどうしても汚くなっちゃったってこともやっぱりあります。あって、あの元に戻ったっていうのも実はありますありますね、ありますね。
さっきのね、丸鶏の写真やのもろうそくつけたのとつけてないのってですね、つけちゃったら終わっちゃうんで、溶けちゃうんで、それで結果つけてるのを使ってるんですけど、僕の方でつけてないのと合成してるんですよね。実は言うとね、はい、
そうだったね。
そうなんです。それはろうそくつけるとどうしてもろうそくの明かりが、あの、まあ、赤くなって、まあ、例えばチキンにそれが当たるとチキンが赤くなっちゃうんですよね。お皿が赤くなっちゃったりとかっていう風に、まあ、その物の色がちゃんと出なくなるので、まあ、そのチキンの部分は元のつけてないところの色の部分を使っていて、でろうそくのところはつけたところを使ってるっていうのをなんとなくなじませて、あのバレないようにしてるんですけど、今も言っちゃったらバレちゃった
初めて聞きました、
ね、ってことやってるんですよね。
なるほど、そうですか。他にもやってるんですか。
他にもね、ほら
例のあれを、ね、
ビールをね、ちょっとこう注ぐって、あの2つ注いでるページが、ね、あるんですけどね、あのちょっとビールを注いでいただこうと思って、まずビールをまず何も入れてない空の状態で取ったわけですよね。でその後じゃあ、ちょっとビール入れてくださいって、まあ、リリーさんがそれをあのうまいことシューッてこうなんか
そうそう
もの
すごいなん
か
あの、なんですよ、
ビールのトルコアイスみたいな感じでこうシューッて叩いてたらあのビールを入れてくださって、おーいい感じって言ってバチャバチャと取ったら、ちょっと時間が経つとどうしてもビールって泡がなくなってきちゃうんですよね。でそれでちょっと泡を足してくださいって、どうすればいいですか、あなんかもうかき混ぜるとかして、あのちょっと足していただければとか言って言って、であの小坂さんがそれスッと入ってクルクルってこうかき混ぜたらシュワシュワシュワシュワってなってビシャビシ
ャこんなのを出しちゃいました。
下バーってこぼれちゃって、でどうしようかって話になって、で右の方のビールはまだ生きてて、まあ、そっちはちゃんと取ってたんで、じゃあこれはちょっとうまいこと右と左のビールをなんかくるくるって回転させたりとかして、まあ、右のビールの泡のデータを左に持ってきたりとかして補正してるんですよ、実は。
ここだけの話、
まあ、ビールはレシピじゃないので、まあ、そこはあのご勘弁いただいてもいいところなんじゃないのかなと思いつつ、はい、
ないです、あのお料理は全然そういうあの細工してないです、うん、本当に、うん、このまんまです、ね、そんなこともあります。何かご質問ありますか、こちらの方で何か、なんかエビさんに聞いてみたいこととか、何とか急に振ってます。
振りはすごいです、
ね、振りはもう厳しいですよ聞いてくれるまで終わらないかも。
ありがとうございます。今日はどうして来ていただいた
の？まだ聞いてるよ。
別のイベントで。
はい。あ、そうなんですか。
そうなんです。ありがとうございます。
じゃあ、りょうくさんのお客様ですね。ありがとうございます。はい。はい。あ、そうなんですか。あ、ぜひぜひアメリカ料理試してください。はい、っていうよりどこに興味を持っていただいたんでしょうか。
全部、
料理とスタイリング、写真もですか、よかった、
よかった、ルーラー抜けてたらどうしようとか、
いかがですか、こちら、僕は、どうして来ていただいたんでしょうか、
アメリカには何回か行って、
アメリカに、はい、アメリカでどんなご飯を食べられた
んですか、家庭に泊まったことはないので、ご家庭で作る料理ってのは全く縁がないです。
はい。家庭の料理を知りたいな。
まあそうですね。で、外で食べたりとか、あとは、はい、あのモーテルをずっと泊まり歩いたりして、
はい、あ、すごい。
そうそう、
そういう場合だと電子レンジぐらいしかないから、
あ、じゃあ車旅ですね。
なんですけど、ご家庭で皆さんどのぐらいこういうゴリを作ってらっしゃるのかなと、
はい、なるほど。どのぐらい作ってらっしゃるんですか。
アメリカ人は割と料理はするんですけれども、多分家庭でちゃんと作ってるかというとどうなんでしょうね。パーティーとかもとにかく好きなので、パーティーに持ち寄りという形で作られる方もすごく多いです。で、レシピちょうだいって言うと、これどうやって作ったのって聞くと、もうすぐレシピのコピーをくれるぐらい、だからレシピを見ながら料理をする文化なのかも、割と前から。でも例えば金曜日の夜なんかはアメリカ人は冷凍ピザなんですよ、うん、もうそれ決まってるんです。
決まってるんですか。
ほぼ決まってるんです
。ほぼ決まってるんです。
金曜日の夜は冷凍ピザ。
あ、それは外に外食に行かなかったらお家で食べるんだったら冷凍ピザとか。
あのですね、金曜日の夜っていうのはアメリカ人は外に遊びに行くんですよね、うん、その前に冷凍ピザを食べて、
食べて、
で子供は子供で、割とアメリカってすごく法律が厳しくて、州によって法律違うんですけれども、私がいたイリノイ州っていうのは12歳までは子供だけで留守番することもできないし、かけることもできないんですよ。で、金曜日の夜なんか、金曜日の夜っていうのは大体夫婦2人で映画を見に行くとか、そういう日なんですよね。家族で冷凍ピザを食べて、子供はおばあちゃんに来てもらうとか、ベビーシッターに来てもらうとかしながら、うん、もう夫婦2人で映画を見に行ったり、うんうん、ちゃんとしたお食事に外一杯飲みながら行ったりっていうことをするので、家族で食べるのは冷凍ピザ。
冷凍ピザ。
で、子供が高校生とかになって自分で出かけられるようになると、免許も16歳で取れるんですよね。で、ほとんどの子が16歳で免許を取って、高校にも自分の車で通学してます。なので、免許を取ってからは子供たちは子供たちで映画を見に行くんですよ。
あ、そっか。その後のお楽しみがあるの で、お家では金曜日の夜はピザを食べて、
そうなんです、
軽く食べて出ていくと。
で、もうずっと土曜日と日曜日お休みなんですけれども、それをどうして土曜日にやらないかというと、ほとんどのご家庭が日曜日の朝早くに教会に行かなきゃいけないからなんですよね。もう毎週教会に行ってる、本当にアメリカ人は経験が、
じゃあ土曜日の夜はお家で、夜更かしするとしても幼稚でしてるし、
そうですね、はい、
静かに、
そうなんです、
ふってことなんですね。
そうなんです。だからうちの子供たちね、ちょっと余談になりますけれども、土曜日に日本人学校に行ってたんですよ。土曜日だけやってる補習授業校っていうのがありまして、そうすると金曜日の夜は1週間もの宿題をしなきゃいけないんですよね。そうするとアメリカ人の子たちと遊べなくて、金曜日の夜にお泊まり会とかもすごく多いんですよね。それをものすごくもう泣いて、生かしてくれ生かしてくれって言われてすごく困ったんですけれども、
そうなんですよ。でもお泊り会の時って何か作るんですか。そういう子供のお泊り会。
あ、もう冷凍ピザです。
やっぱり冷凍ピザ。
冷凍ピザです。それにやっぱりアレルギーのある子もいるし、家で子供のよそから泊まりに来る子供のために料理をするということはまずないです。アメリカ人の冷凍ピザです。どんどん、
じゃあ持っていくそのポットラックパーティーの時に料理をして持っていく、
うん、そうですね、はい、
なんか
料理本ちょっとすみません、
調べてみますね。アメリカ料理ってそんな話あんまり聞かないですもんね。なんかありませんか、なんかありませんかとこちらにもまた聞いてみます。今日いかがですか。今日は何ですか。参加していただいたんでしょう。
はい、アメリカ料理ってどういう料理なのかなっていうのは気になったのと、あとどういうふうな形でこう一冊の本になるのかなっていうのがちょっと興味があったので、
アメリカ料理は何ですか。
何ですか。
アメリカ料理ね、
何でしょう。
何でしょうね。でも多分私作っていて思ったのは、やっぱりじゃがいもとかコーンとかアメリカ産じゃないけど、アメリカでたくさん作られてるお野菜はアメリカ人のレシピが一番おいしいなと思いました。肉じゃがももちろん日本でおいしいですけど、このこんな単純なポテトスキンみたいなやつがこんな食べ方がすごいおいしい。改めて思いましたし、あとコーンも実はこれはこれも私のリクエストで入れてもらったんですけど、 こうですね、皮をめくるっていう、
はい、皮のまんま焼くんです。これもあのフリーマーケットとかに行くと、あの大きいコーン焼くマシーンがあって、皮のままくるくるくるくる、あのコーンが回りながら全体が回って焼けてくるんですけれども、その焼けたのを入って渡される、あの皮を剥いて手にして、
この形ですよね。そうです、日本だったらこの皮を剥いちゃうと、剥いて茹でるところをこの、あの皮付きのまんまオーブンで今焼いてまして、で焼けたらこうやって一個ずつこう一枚ずつペリッと剥がして、これを手持ちにするんですって。
そうなんです。そしてそのトッピングが、まあ、これのレシピにもなってるんですけれども、あのいっぱいもうあのこういうなんていうんですか、大きいあのソルト&ペッパーの大きい缶みたいなやつがぶら下がってるんですよね、持ってかれないようにでそれをあのまずバターにドボッとつけてくれるんです、渡してくれるんです、溶かしバターに。でバターいらないって言ったらそのままくれるんですけれども、大体普通は何も言わなければドボッとバターの溶けたお鍋の中にドボッとつけてあの渡してくれて、でそして後ろを振り向くとそういう調味料の台があって、塩だけがなければ塩だけかけるとか、私が一番好きだったのはこれも載ってますけれども、あのパルメザンチーズ、粉チーズをかけて、それにカイエンペッパー、すごく辛いペッパーなんですけれども、それをちょこっとかけるっていうのがすごく好きで、どこにいてもほとんどその食べ方をしてましたけれども、いろんなスパイスとかハーブとかが缶に入ってあの並んでるんですよ。それすごく楽しかったですね、こう食べるのが、
うんうん、なんか楽しくないですか、このめくったやつをこうやって入れる感じにこうパラパラパラってして自分で調理してね食べるのがしそうだなと思ってレシピにしてもらったんですけど、レシピというほどでもないって最初言われたんですけどでもこの形を写真に撮りたかったんですよ。
そう、でもこのね、この写真がすごく評判が良くて、なんかいろんな方にあのコーンのページがすごく可愛いっていうことを言っていただいて、もう本当にスタイリストさんとカメラマンさんの方ちゃんと佐藤さんのおかげだと思います、ね、何でもないものをこんなに可愛く撮ってもらって、ね、本当にありがとうございます。
ですよね、このボードとこの色のこの感じは、うん、カセラちゃん、
はい、
のイメージですね。
そうですね、スタイリングをやるにあたってやっぱりちょっと色の勉強とかもしていたりするので、やっぱ黄色と青っていうのは割と反対の色になるので、一緒にするとすごく反対色ってこう目立つ際立つ色になるので、やっぱりそのコーンを目立たせたかったので、ちょっと下地にブルーっていうのを持ってきて、よりコーンが際立つようにしてっていうので下地を選びました。で今まさに本当にもう焼けたぞっていう熱々感をちょっと出したかったので、ちょっと熱いものって素手では触らないと思うので、ちょっとああいうクロス、キッチンクロスみたいなものをちょっとくしゃって添えてみて、でリンリンさんには本当にこれ一応ちゃんと全部フレーバー違うものを塗ってるのを一応並べてるんですけどリンリンさんにはいや見た目にわからないからって言われたんですけど、そこもなんて言うんでしょう、もう雰囲気を作るというか、
そう、
もうそこが大事なのでいいんです、
ちゃんとやりましたって、
はい、ちゃんと一応全部見た目似てるんですけど違うフレーバーがかかってます。
そうだな
このレシピの5つの味です。でこれをそれぞれみんな1本ずつ持ってこうやって食べました。美味しかったです。本をどうやって本にするかっていうのは話がもっと長いんです、すいません、後で教えますね。始めました。っていうのは他になんかリリーさんにこれ伝えたいとか言ってみたいとかありますか？
こんにちは。今回オーブン料理に特化してると思うんですけれども、その企画段階ではまだスキレットでそんなに流行ってなかったかなと思うんですね。ジャンサラダしたりリンリンさんってトレンドセッターっていうイメージがあるんですけども、企画段階でスキレットが流行るっていうのはもう予想されてたんですか？あとはそのオーブン料理に特化した理由っていうのを教えてほしいなと思います。
はい、最初はね、全部オーブンにしようって言ってたんですよね。
そう。
もうオーブン料理ってこと
で、オーブンの方もっとオーブンにしようと思ってたんですよ。
でも台割りを作る時点で、私がきつかったんですよ、全部オーブンっていうのは。で、私がきついってことは、多分見てくださる方も、オーブンばっかりだときついんじゃないかなって感じて、やっぱりストーブトップっていうガス台ですね、ガス台の上で作るものも、私は入れたいってことでお願いをして。
まあ、そこにあのこんがりテーマさえあれば、あのガスで焼いたとしてもこんがりだったらば OK ということにしました。まあ、やっぱりあの、オーブン料理はあの手軽なんですけれども使い慣れない方の方が多いと思うんですね。あの電子レンジを買ってたまたまオーブンがついてきたみたいな感じにしか多分使われてないと思うんですね。なのでそういうあの初心者のことを考えると全部オーブンにしてしまうのはちょっと冒険だなっていうのがやはりありました。
でそこでねやっぱりスキレット、うん、やっぱりストーブトップ使うんであればやっぱスキレットを入れたいかな
っていうのはやっぱりアメリカであのフライパンじゃなくてスキレットだっていうのがあったんで、いやアメリカだったらこれスキレットなんだよねっていうのがいくつも出てきて、あそうよねってなってであれば入れちゃいましょうってなって、まあ実は本当ね6月の時点でお便り作った時にも全部スキレットにしたいぐらいの話には盛り上がってたんですけど、ちょっとそれもまた早いかなとちょっと抑えました。なのでねでですのであ
のでもたまたまなんですよね、うん、スキレットがその後どんどん流行ってきたので、うん、わこれ来ちゃったねみたいな感じで
来ちゃったねっていう感じやっぱり全部スキレットしとけばよかったかなぐらいのことはちょっと思いました思いましたけれど、まあでもあのそこはちょっと抑え気味にした本をまずは作ってからスキレットにあの全部スキレットの本を今度作りますので、はい、あのそれは、制作に入ろうということであの納得させながらやってます。
今月撮影ですよもう
あーそうですよね、してきてないよ、もう3分なんですよ、全部スキレット
今月になっちゃいましたね、
もうですね、はい、実は12月のクリスマスの時ですね、23日のお休みのあのあたりにあの次 の, あの全部スキレット本の撮影を控えております同じくこのこんがりチームでやりますんで、はいはい、です一応2月かな今多分出版できると思います。頑張ります。
早くレシピを作んないと、撮影までに作ればいいかなって頭で言うと、スタイリストさんにあの用意してもらわなきゃいけないじゃないですか。スタイリングの機材、材料とか資材とか食器などを準備してもらわなきゃいけないので、ご迷惑かけちゃうんですよね、私がね。いや、せめて写真撮りますから。写真撮って渡しますので。
ありがとうございます。
はい、あと何かありますでしょうか。佐藤さん、言い足りないことがあるとか。
言い足りないことですか、うん、なんだろう、あの、まあ、じゃあ撮影のちょっとことについてなんですけど、まあ、ちょっと技術的なことなのかもしれないんですけど、さっきあのこう奥が明るくとかすごくぼかすみたいなお話があったじゃないですか。でそれであの、まあ、そういうテイストに合ったカメラマンだからあの声掛けをいただいたっていう話があったと思うんですけども、あの今回実は気をつけていたことがあって、撮影の時に気をつけてたことがあるんですけど、やっぱりこんがりレシピっていうだけあって、そのこんがりっていうものを写真のどこかでこう入れてあげないとこんがりになっていかないのかな、でこんがりって何なのかなっていうふうに考えていくとですね、あの妙にこう明るくって爽やかなのがこんがりではないと思うんですね。むしろ全体的にトーンは少し落とし目で、暗くってでこう温かみが感じられるような色でっていうところを表現してあげると、本としてそのこんがりっていうテーマにあの写真が合ってくるんじゃないのかなというふうに感じていたんです。で、あの実はそのお料理の写真っていうのは、あの光の向きでいうと逆光がすごく多いんですよね。逆光で写真撮ることがすごく多くって、でそれはなぜかっていったら逆光で撮ると、まあ、照りがよく出たりとかですね、それから立体感が出るっていうことから、まあ、お料理の本、まあ、あのこの後ちょっと見ていただいても多分分かると思うんですけども、あの熟度さんにあるお料理の本見てもあの逆光で撮ってる、まあ、要するに手前に、ね、影が落ちてるものがすごく多いんですよ。でそうするとどうなるかっていうと、もちろんその照りが出るっていう面ではいいし、立体感出るってところではいいんですけども、どうしても写真があの爽やかになっちゃうんですよね。なので、まあ、今回はあのそこをちょっと封印して、光をですね横からの光に、結構絞ろうかなっていうふうに想像しながら、
これですかね、爽やかな、はい、
そうそうそうそうそうです。まあ、これは逆にあのプリンこの上のカラメルのところに照りを出したかったんで、あの逆光であえてやった、まあ、2つのうちの1つぐらいなのかな、うん、なんですよね。
ですね。
はい。そうなんですよ。あとはあの多分横側に影が出てるようなものが実はほとんど、それこれもまあ横からですよね。横から写真撮ってたりとかするんですよね。はい。っていうようにあのなんとなくやってるわけでもなくって、実はかなり一つ一つのものに対して意識をしながら光を作っていって、写真のテイストをあの守っているっていうこともカメラマンはやっているっていうのもあるんですよね。そこに今回は実はこだわりを持ってやっていた。で、まあ、画像処理も結構あのやっていた。まあ、それは合成するっていう意味じゃなくて、まあ、さらにこう全体が周りがね少し暗くなるように、あのそこだけ選択してちょっと暗めにしたりとかっていうことも細かくやってましたし、
これも結構
暗くしたことですね。全部暗くなっちゃうとただの暗い写真になっちゃうんで、大事なところはちゃんと見えるようにはしてるんですよね。そこにはちゃんと光を当てるようにしつつ、あのだけどそうでないところはあのそうじゃなくて、あのそうすると結果的には見せたいところが明るくなるんで、あの結果そこにあのスポットが当たったような感じの写真にも見えるんですよね。でそうするとやっぱ目がそこにスッといくようになるんで、あのそういうような視覚的な効果もあえて使って、表現してみたっていうのもあったんですね。
ありがとうございます。
はい、
そうですね。はい、なんとなく取り留めのもなく話してきたんですけれども、あのこんがり本はそのような感じで、あの岸田さんのレシピをあのスタイリスト写真家、そして、まあ、私のアナリエッシュの方で、あのいろいろタイプこんがりをテーマに一つにまとめた本になっております。今皆様のお手元にあのこれプラスワンレシピをお配りしましたけれども、これ本に載ってないホトプラスワンなんですね。ですが、でも実はあの 本で使った材料が余りだったりして、余りで作ったみたいなのもあるんですけど、これもあのこんがりテーマにしたんで、ベークドチーズっていうことで、
はい
はいはい、とっても美味しいです。これも簡単に作れると思いますので、ぜひお試し
だけです。
混ぜるだけ、混ぜる、そう、アメリカのお菓子って混ぜるだけですよね。
そうなんです、混ぜるだけが多いですね。
混ぜるだけ多いですよね。で、焼けばいいんですよね。はい、それの美味しいって素晴らしいなと思います。以上なんです。はい、あとあの他にもまだご質問等があれば、あの全然受け付けますので、一旦こちらで示させていただきますけれども、こんがりチームの、 あのこういった、制作の裏話で今日はお楽しみいただけますでしょうか。ちょっと通販会でお楽しみください。ありがとうございます。先ほどもちょっと言いましたけれども、あのこんがりチームで第2弾として、スキレットを使ったロッジスキレットでこんがりみたいな、そんなタイトルで多分作ると思います。これ の、 あの制作にこれから入ります。2月にあの出版予定で頑張りますので、ぜひ皆さんもお手に取ってください。そしてまたあのみんな他の方にもご紹介ください。お家でも作ってみてください。どうもありがとうございました。